子供のための宗教哲学、消防と外道ということで、いきなり真っ向臭い言葉をあえて選んでみたんですけれども、それには理由があるんです。で、お釈迦様は、だいたい2500年くらい前に現れたというふうに言われていますけれども、その当時、すでにバラモン教というものが、インドでは成立してまして、で、古いサンスクリット語で書かれた、ヴェーダという経典群があったんですよね。で、このヴェーダという経典の中には、宇宙とは何か、人間とは何か、意識とは、悟りとは、というふうに、すでに、ありとあらゆる哲学的な命題が議論されていたんです。おじさんの意見では、インドという国は世界で最も哲学が発達した地域の一つだと思います。で、他にもペルシャとかエジプトとかギリシャとかあるのかもしれませんけれども、まあ、おじさんにはまあよくわかりません。で、ともかく、そういう文化圏で育ったお釈迦様は、あらゆる哲学的な質問に答えるという形式で、教えを展開していったんじゃないかなというふうに思われます。で、お釈迦様の直接の教えに近いと言われているのが、原始仏典と呼ばれるものなんですけれども、それはまあパーリ語というので書かれているそうなんですけれども、それからその後に現れたサンスクリット語の大乗仏典というものがありまして、このいろんな経典がまず中国に入ってきて、そこで漢訳されたわけです。漢字に翻訳されたわけですね。で、日本にはさらに朝鮮を経由して6世紀頃に入ってきたというふうに、まあ、言われてるんじゃないかと思います。で、いろんな仏教用語がありますけれども、元をたどれば、インド哲学の概念につながっていくという感じがするんですね。ヴェーダの時代にまで遡っていくんじゃないかなという感じです。で、最近では英語圏でノンデュアリティという言葉を使って悟りについて教えている先生方が数多くいらっしゃるんですけれども、で、英語からこのノンデュアリティというのを直接訳すと、まあ、非二元性という言葉が当てられたりとかしてますけれども、この同じ概念を指している負に一元という言葉がもっと昔からあるんですよね。で、新しい言葉を使うと、何か新しいことを教えているみたいに聞こえてしまうので、おじさんはあえて古い仏教の言葉を使ってみようと思ったわけです。すべては大昔のインドで議論されていた内容と全く同じなんですよね。大体は。100% とは言いませんけども。さて、正しい教え、間違った教えというのはあるんでしょうか？確かにあると思うんですね。例えば、プリンの作り方を知らない人に、そのやり方ではうまく固まらないよと。正しい作り方はこうですよと。 そういうことってありますよね。それと全く同じように、神への道とか、悟りとか光明とか言いますけれども、何でもいいんですけれども、確かにこの方法ではたどり着けないよっていうことはあるんだと思います。だから、昔から人を惑わす間違った教えのことを外道というふうに言うんですね。それに対して正しい教えのことを正法というふうに言うんです。仏教でもイスラム教でもキリスト教でも何が正しい教えなんでしょうかということについてもうずっとケンケンガクガクの議論が繰り返されてきたんですね。そしていろんな学派ができて時には本当に戦争になったこともあります。人々を幸せに導くのをが目的のはずの宗教がまさに本末転倒であると言わざるを得ないのではないでしょうか。なぜいつの間にか自分の正しさを主張するようになってしまうのでしょうか。皆さんはどう思いますか。あらゆる考え方はその視点に立ってみれば正しいということ。それが全ての基本ですよね。でも、私たちは常に気をつけていなければなりません。だって皆さんはこれからありとあらゆる哲学や思想にさらされながら世の中を泳ぎ渡っていかなければならないんです。哲学は思考を使ってするゲームであるということをつい忘れてしまい、ある信条や信念を拾って、そして自分の立場を表明するようになってしまうと。挙句の果て他人の批判までするようになると。もし、皆さんが、何が、どうなることが幸せなのか、この宇宙の存在物すべてについて、言えるならば、それでもいいんですけれども、まるで全知全能の神のように。でも、私たちは実際にはそうではないのですから、謙虚さを失っていないかチェックする必要があるかもしれません。多分皆さんの中には頭がすごく良くて将来大学教授になるような人もいるかもしれません。でも、ソクラテスが無知の知というふうに言いましたけれども、専門知識が増えれば増えるほど自分は知っているというふうに思い始めてしまう。そういう傾向がやっぱりあるんですよね。だから、そんなふうになってないかなということを常に気をつけていないと争いを生み出すという結果につながってしまうんじゃないかということですね。